皆様、こんにちは。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週も次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。電力の未来を形作る最新技術に胸が躍ります。
はい、スージーさん。今週は、リチウムイオン電池の限界を超える様々な次世代蓄電技術が、本格的な商用化へと動き出している様子がうかがえます。特に、ナトリウムイオン電池や新たな高エネルギー密度電池の動向が注目されます。
なるほど。環境への配慮と安定供給が求められる中、新しい選択肢が広がるのは心強いですね。
そうですね。データセンターのような電力負荷の大きい分野でのバッテリーエネルギー貯蔵システム導入や、長期間貯蔵を可能にする革新的な技術の進展も目立ちます。
では、具体的にどのような技術が進化しているのか、詳しく見ていきましょう。次の話題に行きましょう。グリッドバッテリーの進化ですね。フォームエナジーの鉄空気電池と CATL のナトリウムイオン電池が注目されていますね。
はい。長寿命化が求められるグリッドバッテリーにおいて、フォームエナジーが最大100時間もの貯蔵、放電が可能な鉄空気電池を開発しました。これはリチウムイオン電池より格段に長い能力です。
100時間とはすごいですね。どのような点で優位性があるのでしょうか。
安価で豊富な鉄を主材料とすることでコストを抑え、長期間のエネルギー貯蔵を実現します。再生可能エネルギーの完結性という課題を解決する大きな優位性です。
なるほど。安定供給に貢献しそうですね。 CATL のナトリウムイオン電池についてはどうですか。
CATL は2026年9月に最初のナトリウムイオン蓄電システムを商用展開予定です。2026年末までに4つのセクターで1ギガワットアワーのバッテリー出荷を目指しており、市場投入を加速、
リチウム依存度を低減し、コストと持続可能性に貢献するナトリウムイオン電池の動きは、今後のグリッド安定化の大きな鍵となりそうですね。続いてのニュースですが、ESS テックが公益事業やデータセンター向けのナトリウムイオン電池システム、ESS ブリッジを発表したとのこと。熱暴走リスクゼロというのは画期的ですね。
はい。ESS テックは 1.2 メガワットアワーのモジュール式ナトリウムイオン電池システム ESS ブリッジを発表。従来の20フィートバッテリーコンテナで最大 4.8 メガワットアワーのエネルギーを提供できます。
データセンターの AI ワークロードに対応し、熱暴走リスクがないというのは、特に安全性が求められる分野で大きな意味を持ちそうですね。
まさにその通りです。リチウムイオン電池の懸念点であった熱暴走リスクを完全に排除できるため、データセンターには最適です。アルシムエナジーからの 8.5 ギガワットアワーのセル調達も予定されています。
早くも10億ドルを超える早期顧客機会を確保していると聞きました。市場からの期待の高さがうかがえますね。
はい。コスト、資源の持続可能性、安全性において優位性のあるナトリウムイオン電池への需要は非常に高いです。脱炭素化とグリッド安定化に大きく貢献するでしょう。
安全で費用対効果の高いエネルギー貯蔵ソリューションとして、今後の市場拡大が期待されますね。米国でもナトリウムイオン電池の商用化が加速しているそうですね。ピークエナジー、ESS インク、ユニグリッドの3社が動き出しているとか。
はい。これらの企業は米国とヨーロッパ、市場でナトリウムイオン電池の商用化を推進。ピークエナジーは、カリフォルニア州サクラメントに年間4ギガワットアワーの製造施設を立ち上げる計画です。
年間4ギガワットアワーとは大規模ですね。国内サプライチェーンの強化にもつながりそうです。
その通りです。リチウムイオン電池の課題に対し、ナトリウムイオン電池は安価で豊富な資源を活用でき、地政学的なリスクも低減できます。安全性も高いです。
ユニグリッドはすでにヨーロッパで住宅用ナトリウムイオンバッテリーを出荷していると聞きましたが、商用化はどこまで進んでいるのでしょうか。
ユニグリッドは住宅用ナトリウムイオンバッテリー NA プラスカーサの出荷を始めています。これにより家庭用エネルギー貯蔵市場に新たな選択肢を提供し、普及を促します。
米国とヨーロッパでのこうした動きは、ナトリウムイオン電池がリチウムイオン電池と並び立つ主要な技術となる道筋を示していますね。ナトリウムイオン電池の開発は日本でも進んでいるのでしょうか。 NEDO の支援で産学官14団体が事業に着手したというニュースが目に入りました。
はい、東京理科大学を代表機関とし、NEDO から約7億6000万円の資金支援を受け、ナトリウムイオン電池の量産・商用化に向けた実証事業が開始、電力会社向けの大型エネルギー貯蔵システムに重点を置いています。
日本初の技術がリチウムに代わる資源として電力インフラを支える可能性を秘めているのは素晴らしいですね。
A、東京理科大学の駒場伸一教授が2011年に安定作動を実証した技術が基盤です。希少金属リチウムへの依存を低減し、サプライチェーンリスクの解消とコスト競争力向上を目指しています。
中国企業が先行する中で、日本がこの分野で競争力を強化する動きは今後のエネルギー安全保障にもつながりますね。
その通りです。日本政府が国産技術によるナトリウムイオン電池の早期実用化を国家戦略として位置づけているからです。電力会社向けの量産技術確立は再生可能エネルギーの導入拡大に不可欠と言えるでしょう。
日本の取り組みが国際的なエネルギー安全保障と持続可能な社会の実現に寄与する重要な一歩となりそうですね。続いては高エネルギー密度電池の話題です。重慶大学が電子注入軟化戦略で安定したリチウムイオンパウチセルを開発したとのこと。これはどのような技術なのですか？
はい、重慶大学の研究チームは容量に 10·22A、エネルギー密度 389Wh/kg という実用レベルのリチウムイオンパウチセルを実現。電子注入軟化戦略で電極界面の安定性を向上させ、ポリ硫化物の溶解と移動を抑制します。
ポリ硫化物というとリチウムイオン電池の性能劣化の主要因でしたね。その課題を克服したと。
まさにその通りです。これにより 5C の高速充放電でも初期費用量 761mAh/g を達成し、1000サイクル以上の安定した性能を維持できる画期的なブレイクスルーです。
1000サイクル以上とは実用化に向けた大きな進歩ですね。
はい、リチウムイオン電池は理論上リチウムイオン電池の約5倍のエネルギー密度を持つ可能性があり、ドローン、電気航空機、長距離 EV など高エネルギー密度が求められるアプリケーションのゲームチェンジャーとなり得ます。
長寿命化と高エネルギー密度を両立できるこの技術は航空宇宙や電動輸送分野に大きな影響を与えそうですね。リチウムイオン電池のさらなる進化として、アルゴンヌ国立研究所が全固体リチウムイオン電池の性能を高速混合技術で大幅に向上させたそうですね。
はい、研究チームは固体電解質と正極材料を毎分2000回転で5時間混合する高速混合プロセスを発見。これによりハロゲン化物に変を引き起こし、エネルギー密度とサイクル、寿命を高めました。
従来の固体電池では均一な混合が目指されていたのに、意図的に不均一にすることで性能が上がるというのは興味深いですね。
そうですね、この辺が電極と電解質の界面特性を最適化し、イオン伝導性を向上させるメカニズムです。製造された電池は100サイクル後も完全な性能を維持し、450サイクル後も 80% 以上の性能を保持します。
全固体電池は液漏れや熱暴走リスクが低いという安全性に加えて長寿命化も実現するとなると期待が膨らみます。
A、 航続距離延長や充電時間短縮、データセンターやグリッドスケール、貯蔵における安全性と効率性向上に直結、今後の商業化を加速させる重要な技術と言えるでしょう。
高エネルギー密度と安全性、長寿命を兼ね備えた全固体リチウムイオン電池が様々な分野で活躍する未来が楽しみですね。次はスーパーダイエレクトリックスが水系亜鉛電池ファラデー3を発表したというニュースです。データセンター向けにリチウムイオンの13倍長寿命サイクルと熱暴走ゼロを実現したというのはすごいですね。
はい、キネティックによる試験で既存のリチウムイオン電池に比べ最大13倍長い高出力サイクル、寿命36秒での発死、放電、そして熱暴走が一切発生しないという結果が示されました。
13倍も長寿命で、しかも熱暴走がないというのは安全性と運用コストの両面で大きなメリットになりそうですね。
その通りです。 水系電解質を使うため可燃性の有機溶媒を排除でき、本質的な安全性を確保できます。亜鉛はリチウムより豊富で安価なため、サプライチェーンも安定し、コスト面でも優位性があります。
AI データセンターなど、電力消費が急増する分野では特に需要が高まりそうですね。
はい。2027年初頭に初の商業展開が予定されており、データセンター業界に大きな変化をもたらす可能性を秘めています。運用コスト削減、信頼性向上、環境負荷低減に大きく貢献するでしょう。
水系電池技術の進化は、エネルギー貯蔵の新たな地平を切り開き、持続可能なデータセンター運営を実現する重要なキーポイントになりそうですね。最後は、エナジードームが SEC と提携し、オーストラリアで CO2 バッテリープラントを開発するというニュースです。CO2 をバッテリーにするとは、一体どのような技術なのでしょうか。
はい、エナジードームの CO2 バッテリーは、二酸化炭素を常温で液体と気体間で相転換させることでエネルギーを貯蔵、放出します。電力を消費して CO2 を圧縮、液化し、必要な時に膨張させて発電する仕組みです。
なるほど。物理的な相転換を利用するのですね。この技術の最大のメリットは何ですか？
このプラントはビクトリア州で最長となる10時間稼働のグリッドバッテリーです。重要鉱物に依存せず、30年以上の寿命とリチウムイオン電池に比べ大幅なコスト優位性を主張しており、長期間エネルギー貯蔵において大きなブレイクスルーです。
30年以上の寿命とコスト優位性、そして重要鉱物に依存しないというのは、エネルギー安全保障の面でも大きな強みですね。
まさにその通りです。オーストラリアは石炭火力からの脱却を進めており、 CO2 バッテリーのような非リチウムベースの長期間貯蔵技術はグリッドの安定化と再生可能エネルギー統合に重要な役割を果たします。
環境に優しく持続可能な長期間エネルギー貯蔵ソリューションとして、今後の展開に注目が集まりますね。
今週はリチウムイオン電池に代わる多様な次世代蓄電技術がいよいよ本格的な商用化へと進んでいることが印象的でした。ナトリウムイオン電池はコストと資源の持続可能性、そして安全性で注目を集め、鉄空気電池や CO2 バッテリーは長期間貯蔵の新たな可能性を切り開いています。
そうですね。さらに高エネルギー密度を追求するリチウムイオン電池や、安全性と長寿命を兼ね備えた全固体電池、水系亜鉛電池など、さまざまなアプローチで蓄電技術の進化が加速していることがよくわかりました。
はい、データセンターのような大規模電力消費施設でのバッテリーエネルギー貯蔵システム導入が進むなど、用途に応じた最適なソリューションが提供され始めています。
持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、こうした技術革新が私たちの生活や産業に大きな変化をもたらしてくれるのが楽しみです。トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。